皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞く時間を過ごしていきましょう。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙の最後の場面になります。この手紙を書いた方はこの最後に指導者に従うようにという勧めをし、また自分たちのために祈りを要請しています。そして最後にイエス様と神様によって成長していくことを願いながら、またテモテの釈放を告げてこの手紙を終えています。
ヘブル人への手紙13章17節から25節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからです。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動したいと思っているからです。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように。また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光が世々限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。
それでは、ここから神様がどのようなことを教えてくださっているのか、ご一緒に見ていきたいと思います。まず20節と21節から見ていきましょう。ここではイエス様とまた天の父なる神様の姿が記されています。まず、20節の最初にはこのように書かれています。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエス。とても短い箇所ですけれども、ここから私たちはイエス様について知ることができます。イエス様は契約の血を、永遠の契約の血を私たちのために流してくださった大牧者であられるというお方です。ヨハネの福音書には牧者について例え話が記されています。私たちは羊ですけれども、もし牧者が本当にひどい牧者であれば、盗まれたり、また本当に虐げられたり、ひどい餌のないところに連れて行かれたり、痩せ細って本当に死にそうに日々なっていると思いますけれども、イエス様はそのような牧者ではありません。ご自分の命を私たちのために捧げてくださって、私たちを苦しい場所から引き上げてくださって、そして豊かに牧草が溢れる場所まで連れて行ってくださって、そして私たちが幸せに豊かに、そして本当にイエス様のもとで安心して過ごすことができるように助けてくださる、そのような大牧者であるということがわかります。そしてこのイエス様の血によって、私たちは本当にそれまでサタンの元にいた羊だったのが、イエス様に買い取られて、イエス様のこのグループに、イエス様のこの羊の群れに引き入れられたものであって、そこから二度と引き離されることがない、そのようなものであることがわかります。また続いて見ていきましょう。ここではイエス様と天の父なる神様が私たちにしてくださっていることが、何かが記されています。死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように。また、御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。私たちはよく、ただ無条件でイエス様を信じるだけで救われるということは耳にしますけれども、では救われた後はどうでしょうか。私たちは信じるだけで救われる、本当に恵みによって救われていると告白する割には、その後の信仰生活は 途端に自分の努力で行ってしまうことが多いものです。そして立法的になったり、またこうしなければならない、ああしなければならないと頑張った末に疲れ果ててしまったりすることがたくさんあります。しかしここではそのような信仰生活は少しも記されていません。ここでは神様が良いもの、良い神様の御心を行わせてくださるということ、そしてまた神様がイエス様を通して私たちのうちで働いてくださるということが記されています。ここでの主語はすべて天のお父様であり、またイエス様であることがわかります。私たちは救われた時だけではなく、この信仰生活を全うすること、また信仰生活を成長して、神様のイエス様に似たものへと日々変えられていく、その過程すべてにおいて、天のお父様の助けを得、また天のお父様がそのように私たちを成長させてくださるということがわかります。ですから、私たちは自分の力で信仰生活をするのではなくて、天のお父様に聞きながら、またイエス様の助けを受けながら、そして聖霊様に日々助けていただきながら、今日何をすればいいですか、またすることが分かってもする力がない時には、本当にそれを行う力が私にはありません、助けてくださいというふうに祈って、助けていただきながら御心を行うことができるように、主の助けをいただくことができます。そして日々このように神様によって助けを得、また神様によって素晴らしいこの体験をするときに、私たちが御心を少し行うことができて、そのときにはとても喜びにあふれて神様に栄光を返すものとなることができます。ですから私たちは自分の力に頼るのではなく、神様に頼って神様の御心を教えていただき、またそれを行っていくものとなりましょう。また引き続き17節と18節を見ていきたいと思います。ここでは教えとして、命令として、指導者たちの言うことを聞き従いなさいということが記されています。ここからわかることは、信仰生活というのは一人で行うものではないということがわかります。もちろん私たちの神様が私たちを導いてくださいます。また私たちのうちにおられる聖霊様が御心を教えてくださいます。しかし、だからといって、では自分と神様だけで信仰生活を行っていってもいいんだ、というふうに神様は言っておられるでしょうか。そうは言っていません。指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいというふうに記されています。私たちは、神様が立てられた指導者がいて、またその指導者が私たちの魂のために見張りをしてくれているというふうに書いてあります。この世で私たちは一人で生きているわけではないですよね。例えば病気になったらどこに行くでしょうか。病院に行きます。病院には誰がいるでしょうか。病院にはお医者様がいて、私たちの体の悪いところを調べてくれて見てくれますね。そして必要な薬を出して治してくれます。では、私たちの魂は誰が見てくれるでしょうか。もちろん神様が見てくださっていますけれども、このお医者様がいるように、神様が癒してくださるけれども、神様がお医者様を使って私たちを癒してくださるように、私たちの魂を導くために神様は私たちに指導者を与えてくださっています。ですから、この指導者を通して自分の魂が守られていること、導かれていることを心から感謝していきたいと思います。そして本当に様々な人の中で、また疲れている中で様々なことを指導者たちに分かち合ったり、また祈りを求めたり、そして言われたことに心から耳を傾けたりすることが必要です。なぜなら私たち一人一人自分だけで歩んでいるならば、そこから成長することがなかなかできないからですね。そしてこのように手紙を書くほどの指導者でさえも、18節では私たちのために祈ってくださいというふうに言っています。 指導者であっても祈りを必要としています。私たちはお互いに祈ることができますし、指導者が私たちのために祈って取りなして、また勇気づけてくれるように、私たちも指導者のために取りなすことができますし、祈ることができますし、この人たちが喜んでその働きをすることができるように助けることができます。このように私たちは信じる者同士の間にあって、互いに使い合うことによって信仰生活をますます導かれて成長させていくことができることがわかります。そして神様がそれを何よりも願っておられるということです。ですから私たちはもちろん信仰生活、自分の信仰が大切ですけれども、与えられている指導者や周りの人のために祈ったり、また自分の必要をのために祈ったり、祈ってもらったりすることが大切です。今日は本当に私たちの日々の生活の中にまで神様が助けを与えてくださり、またなすべきことを教えてくださっていることをまず覚えて、日々神様の御心、導きが何か、また御心を行えない時にはそれを助けてくださいと祈りながら取り組みましょう。また周りに与えられている指導者に感謝をし、その方々のために取りなしていきましょう。今日一日が皆様にとって素晴らしい一日となることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。